ゲイアフタートゥモロー
2割増しの幸せ
始まります。
パチパチパチパチパチパチ
始まりました。
この間ね、
はい、
まあ時々一回ゲストで来てくれた哲くんとかと女子会やってるんだけどね、
うん、
この間はね哲くんがね歌舞伎町のね、
そう、
マジックバーっていう
バーだね、あれね、
テレビにも出てる有名な、
うん、
心さん、
うん、
心ね、ところじゃなくて、うん、心
あのマジシャンの名前ね、
ね、のっていう方の、お店行ってきました
ね。お店の名前が
クオーレ、ね、この近所にもクオーレっていうイタリアンレストランありますけどそれではなくて歌舞伎町ね、女子大通りじゃないや、区役所通りね
あそこ区役所通り
っていうのね、にあって行ってきましたね。
行ってきた。
健太くんの誕生祝いしましょう
って、ね。はい、ありがとうございます。
健太くん主役で
行ってまいりましたよ。
ね、だけどびっくりね、本当。
いや
すごい手品ね、
うん。
僕たち時間早くに開けてもらってね。
うん、
行ったから他のお客さん誰も3人しかいなかったのに、
そうそうそう、
全力でマジックやってくれてね。
いやすごいね。
びっくり。
でもあれ多分ある意味完全予約制だけど、
うん、
まあ中にはわからないでね、やってる最中に入ってきてしまうっていう話も聞いたけど、
そうだね、
でもできれば、
う
ん、まあ、ちゃんと予約して来てくださいっていうふ
う
に言ってたね、
うん、そうだね、うん、予約して時間ごとにちゃんとやってるみたいな、ね、うん、
でも確かにね、あそこで人入ってきたら多分
ちょっとね、
あれってなっちゃうから ね
気が散っちゃってね、こう、うん、だし、
そうそうそうそう、
もう完全密室の中で、
いや面白い、
まあ次から次に
ね、
もうカードあり、サイコロあり、
サイコロあったね、
そしてなんか舞台があって、
うんうんうん、
イリュージョンね、
あったね、
健太くん、はい、こちら来てくださいっつって、なんか
そうそうそう、
テーブルの上に、
そう、
なんかこう
風呂敷がね、
風呂敷っていうかテーブルクロスが
あ、そっか、
こうガバッとかけてやって、その上にランプが乗ってんだよね、
うんうん、
で端っこ持ってくださいって言って、その
よくテレビで見るやつだよ、
そう、心さんとね、
うん、
面と向かった健太くんがこう
風呂敷を、テーブルクロスを、ね、クロス
持った途端にテーブルがうわーって上に上がって、
いやもう本当になんかふわーって、
その時の健太くんの顔がもう女子高生だったわ、本当
そういうことよ
キャーみたいな
ね、ずっとある意味ずっと悲鳴だった、
もう悲鳴の連呼だった ね、すごかったね、
いやすごかった、まあ、その後ね、そのさまざまなね、いろんなマジックを
そう
見せてもらって、あんまり内容言っちゃうとね、これ聞いた人で行ってくれる人もいるかもしれないから、
そうね、
か連れて行きたいよね。
でもなんかあれ言ってたね、同じ人が来たら同じマジックはしないって言ってたね、
うん、言ってた、
全部それだけ違うものはありますって言ってたね、
いやすごい
ね、
色紙の量も半端じゃない、
半端な芸能人のね、
とんでもない量の人が来てて、
うん、なんかね、最初行ったらエレベーター降りたら廊下の向こうで、
うん、
ご予約の方ですかってね、
そうそう、声かけて、
男の子が言ったのよね、こう、
そう、
それで僕はてっきりお手伝いの男の子だと思ってなんかサンダル履いてたし
クロックスみたいなね、
そうそう、小柄でね、うん、なんかちょこちょこちょこちょこまか動いてて、
そうそうそう、
慌ててなんか店開けてるんだななんて感じで、
うん、
お兄さんとか行っちゃって
ね、
そしたらでもその人が
まさかのね
まさかのだからすごく人柄がね、
ね、
よくって謙虚だね、謙虚というか、
すごいよ、あそこでさ、うん、マジックで、あのビルだって
20年ぐらいやってるんですよね、
クラブとかさ、いろんなの入ってるってことは、まあ、そこそこ家賃もするでしょ、
うん、
い
や相当するんじゃない、
あの建物
するよ、
それをあそこでやり、いや、まあ、あそこでずっとやってるのかちょっと知らないけど、
うん、
あそこでさ、
すごいすごい、
あのキャパでさ、
まあ本当にね、しかも安かったね、
そうだね、考えたら
だってさ、本当に破産しのつまんないバカみたいなさあの女相手にしてさ3万円も取れる店も世の中にあるのよ、
あね、
そう考えたらあんな全力でさ、
そう、
あっちは真剣勝負じゃない、手品の、
そうだよね、
バレたらもうみっともないし、
うん、
もう哲くんが目を皿のようにしてね、もうもう谷明かししようしようってもう
なんかね、ネットで見たら、うん、そのなんかもし見破ったら、
うん、
その一つにつき1000円あげるみたいなこと書いてあった、
あ、なんか書いてあった、そう、うんうん、でも見破れないあれ、
全く
見破れない、
見破れないね、
そう、
まあ、とにかくその、
うん、
行ってみないとね、あの興奮は何とも言えないんですけど、
正直 テレビなんかで見て、うん、あの周りがちっちゃなテーブルを囲ってさ、
ね、芸能人たちが
もう目の前でもうみんながウォンメタカの目で見てる中でこうマジックやって、うんうん、そうすると芸能人たちがさ、うわーとかキャーとか信じられないとか言って、うん、何よこれみたいに思ってたんだけど、そうそうそう、あれ状態よね、
あれだよね、
本当に
もう本当に分かんない、
もうだってもうちょっと言いたくてうずうずしてるんだけど健太くんがあのほら誕生日だってふうに言ったら、うんうん、カードにね、じゃあカードのマジックを何回かや、うん、いろんなの何回かやってくれて、それじゃあ最後のすごいやつがね、うん、カードにじゃあ皆さんでこれメッセージを書いてくださいって言って、
そうね、この世に1枚しかない
メッセージね、そうで、それを書いたわけよ、そのカードがね、
そう
カードが挿入されてませんじゃなくて
挿入されてたんだよね、
挿入あっちこっちから出てきちゃってびっくりしたよね、
そう
で、しかも絶対もう書いたの僕たちだから、
このカードでし
かないんだよね、このカードでしかないのね、もらって帰ってきたけどね、
うん、
もうあれがこのカードがもうあっちこっちが出てきて、それが最後に出てきたところがおったまびっくりね、
びっくりだよね、
もうこれ驚かない人いないよね、
いないいないいない、あれは
ほんとびっくりした
ね、え
あとなんだっけ、ほらシェイカーね、カクテル作るシェイカーのやつで、なんかちっちゃなあのぬいぐるみを最初使ってるんだけどさ、
そうなんかハムスターのぬいぐるみを使って、ね、そう、まあそれがね、なんか
でいくつかマジックして、それだけでも驚いてたのに、うん、最後がね、ちょっとネタバレになるか言わないけどもうケンタがおしっこ漏らしたでしょあの時絶対もう
もう半分ぐらいは漏らしてたね、
漏らしてたよね、ほんとなぐらい面白かったですよ、
面白かったので、あのぜひ気になる方は新宿の
歌舞伎町ですね、うん、あのクオーレっていう、ね、
名前がクオーレ、
クオーレですね、
うん、クオーレさん、マジックバーとかで検索すれば出てくるのかな、
出てくると思います、
歌舞伎町でね、
歌舞伎町でね、
あれはすごいわ、
本当
何度でも行きたいね、いや
またもう行きたい、また行きたい、うん、あの聞いてる方でご希望のある方は一緒に行きましょう、
あぜひ、
ね、
お願いします、
本当いや
楽しかったです、
楽しかったね、本当
楽しかった、うん、二次会も楽しかったですね、
二次会がねその後ねだから2時間ぐらいの、うん、時間でショータイムで終わったので、
うん、
お店出たらまだ8時前ぐらいだったんだ
よ、そうだね、6時ぐらい、ね、6時ちょっと前ぐらいに着いちゃったからね、
でどうするなんて、小腹が空いたねなんて言ってね、
うん、
そしたらなんとその目の前にね、あのパセラって言うんですか、
そう
ちょっと企業名言っちゃいますけどなんか健太くんが前からパセラが一番好き好きって言ってたからね、
うんうんうん、
あのあと哲くんのね、
そう
僕知らなかったから、うん、じゃあ目の前にちょうどあるから食べ物もいっぱいあるってほら言ってたから、
うん、
じゃあそこに行こうよっつって、
哲
くんとかカラオケ好きだから
ね
もう超乗り気でね、
でもあの日はそんなに歌わなかったね、
歌よりもね、いろんなあのハプニングストーリーが面白くてね、
ね、そう喋ってたなって感じ、
うん、そうそう歌よりかあのもう興奮がもう ね手品の興奮が
楽しかったから、
そうそう
びっくりしちゃった、
ほんとね、
そうぜひ、
いやいやほんとぜひ皆さん歌舞伎町ツアーをね、
はい、
はい、それでね
ぜひ、
体力と、アルコールに強い方はその後ゴールデン街なんか行ったりしてね、
ああいいですよね、
飲んだりするのもいいですよね、
うん、鶴ちゃん最近ゴールデン街にハマってるというか、
ハマってるというか本当新宿行くと行っちゃうかな、
そうだよね、
うん、飲みたい気分の時はね、
ね、もう一つの本業の練習とかの、
そう練習の帰りとかね、
もうしてるって言ってたから、
もうなんかハトバスじゃないけどツアー
コ
ースコースになってるかなやっぱり顔も覚えてくれてるしね、
そうだよね、
なんかちょっとね、
あやね、いろんな人を見てるだろうし、うん、ゴールデン、
ね、そうだろうね、いろんな人見てんだろうね、
だけどそれでもやっぱり何度か
30年とか何十年って言ってたよ、
ね、
うん、
でね、顔を覚えてくれるってすごい、 そう
ね、
それなりに個性があるからやっぱり覚えられるんでしょうね、きっとね、
個性的って嬉しいわ
いい言葉だよね、個性的って、
私個性的っていうのは好き、あの個性的っていうのは世界では褒め言葉ね、
うんうん、
日本ではけなし言葉に使われること
ね、イメージはどっちもあるけど、うん、
個性的じゃないとやっぱり、
うん、
でもね、あのあそこ、まあ女性が一人でねやってるんだけど、
うん、
吉祥寺の方よねって必ず言うんですよ、で西荻ですって言って、あそうだったわねって言うんだけど、もう最近その西荻っていうの言うのやめちゃったんだけど、めんどくさいから、うんうん、 もう必ず吉祥寺の方でしょって必ず言って、うんうんうん、でなんかママさんのお友達が私の友達が猫あしら公園のそばに住んでるのよってそこと結びついちゃってるみたいでもうもはや僕は吉祥寺の人になってるんですけど
行けば必ずじゃあ吉祥寺の人
だ、ね、もう吉祥寺の方ね
まあねそんな離れてもいないしね
まあそうよね歩いてすぐだしね
そうそうそう
まあもっか私の住んでるとこも吉祥寺だからね
だったら吉祥寺で会
ってる、まあ、いいわってもうざっくりと、
ね、向こうの勝ちだよね
もう向こうの勝ち都会から見ればもうこっちはもう十把人からげよね西荻とか言ったって意味は分かんない、
ね、分かんないよ、ね、吉祥寺だったらね
西荻って言ったらえ荻窪って言われちゃうねそうじゃなくて
全部欲しいのね
全部欲しいのねそうそんな感じでね
ちゃんと覚えてくれてるってやっぱすごいよねそ
う,
そ
う, うちの今度店に来る来るって言ってるんだけど
あ、
ね、今度あの本当に来たら面白いよね、
うん、
あら西荻だったのねってね
それでもまあ吉祥寺で終わるんだろうね
多分ねこの間吉祥寺のお店行ってきたんだって言うんだろうねとても素敵なねあの芸術家の方でねママさんでね、
うんうんうん、
いつ行ってもこうなんて言うんだろうねもう達観達観ってわかる健太言葉
達観、
うん、達観してるね
達観じゃないよね
達観は思春期 ね,
ね
あと今の健太 ね,
ねそうなの達観は
何あとたまに電車の中でいっぱい汗かいてる人ねあれ達観
ね達観は何なの
達観ね
あ達観
達観っていうのは配達の達に
観、
はい、は観音様の観って書いて達観っていうのね、うん、要するにもうあの物事落ち着いて、
うん、
もう一回り回って落ち着いて見れちゃう人
ああ、
うん、
じゃあ
なんかもう大騒ぎして、
うん、
なんかほらなんか初めて体験するいろんなショックとかさ、
うんうん、
悲しい出来事とか、
うん、
いろんなことで最初はもうさ自分を見失ったりするじゃない、
うん、
でもどんどん大人になってそれを乗り越えていくと、
うん、
そういうことに動じなくなって、
うん、
もっとこう本質をこう見ていけるようにね
いいね、
落ち着いてそれを達観っていうのね、
うん、
あの白家とは違うもん
やっぱ三輪さんみたいな
存在とか三輪さんなんか達観してる人よね
ああいう感じだね
ああいう感じ、うんうん、そうそう
なんか観音様でイメージ
そうそう見ることを到達っていう、ま、要はね、
うん、
見るっていうのは世の中のこととか、
うん、
人の
鶴ちゃんは達観してるの
私あの多感
ね絶対今ねなんかボケを考えてんだろうなと思
う今多発テロって言うとしたの
やばいわ存在やばい
本当ね最近半ばちょっと社会のテレ状態じゃないかと思って反省してるんだけどさ
多感ね
多感ね、
うんうんうん、
だからほら健太がほらよくすごく仲良くしてお世話になってらっしゃる先輩のさ、
うんうん、
あっちの方に都内のあっちの方に住んでる方、
はいはい、
ああいう方なんか達観してらっしゃるんじゃないですか
ああどうだまあね周りはそう見るけど、うん、内面見ちゃうと達観はしてないような気がする
いいの言っちゃって
大丈夫大丈夫
私も私なんか達観なんかしてるように見えるだけよ、全然してないよ知ってるでしょ健太
あなんかちょっとやや慌てんぼうなところがあるのかなとかさ達観してる人ってなんかそんな慌てなさそうじゃないイライラとかもあんましないんでしょきっと達観してる人って
あ全然しない
し多少はねなんかそのあるかもしれないけどでもこういう考えでいけばいいのにっていうのは思うけど、うん、
そうねそうそうそう、ね、要は焦ったりあのなんつうんだろうこう自分を追い込んだりとか、うん、あと人のことを追い込んだりもしないし、
まあ、なんか達観してる人ってきっと多分話しやすいだろうし、うん、相談もしやすいけど、うん、自分はそれよりは達観してない人の方がなんて言うんだろう話しやすい自分が
だって達観はさあの健太はさ、うん、達観してない人をさ責めるのが趣味でしょ絶対いじるのは
首がどうでしょう
え絶対趣味じゃんしかもやや年上の人のそれをさあの言うのが好きだ
好きだね
僕言われるの好き
うまくいってる
相性ぴったりね
本当に
でも誰でもいいってわけじゃないよ健太だからなんかこっち素直になれるんだなんだか知らないけど
諦めてんじゃないきっとなんか少しでもお前この野郎っていうあれがあったら言うのかもしれない、
うん、
例えばお客さんとかさ、
そう
ね、
うん、
そう健太に言ってもなみたいな
それ達観してるじゃない
本当だ達観だったまさかの
まあそうよ ね,
ね
でもやっぱり達観してる人って ってやっぱりなんつうんだろう、例えばお客さんで、ね、すごく達観してる人が飲みに来てさ、やっぱり酒場って時々さ、いざこざに近いぐらいになっちゃう時あるじゃない、
ま
あ、
お酒だしね、
お酒入ってるしさ、最初はさ、どんな芸能人かが好きだっていう話をしてただけだったのに、いつの間にかさ、なんか人種問題みたいなさ、
深い、なんかちょっと
なんかそうそうい
ろんな枝葉でね、
そうそう、なんかそっちへ持ってっちゃう人、やっぱり自分のこだわってることにみんな話を持ってくから、誰でもそうなっちゃうから、そうなった時さ、達観してる人がさ、1人か2人いるとさ、そっち行かないようにこうなんか
こう差し伸べてくれたり、なだめてくれたり、
なんか注意したりとか指摘とか一切しないんだけど、話をうまくそっちのなんか
あれってすごいよね、
あれすごいよね、やっぱり達観してる人ってなんか落ち着いてるんだね、これね。
でも鶴ちゃんもやってるよ、
それは仕事だからね、
でも嫌いな人には多分やらないで、うるさいわよあんたって言ってるかもしれないけど、
私はシャッター閉めちゃうからってお かえりって
もう閉めちゃうぐらい
じゃない、もうカーテンどころじゃないから、もうシャッター閉めちゃうから
あるね、
あるよね、あと見えない、なんか見えなくなっちゃうの
もう存在が、
そっちを見てんだけど全然見えない
フィルターかかってんだ、
もうイリュージョンよ、もう
鶴が消えてんでしょ、
鶴ちゃんって言っても全然んって顔は見てんのに全然見えてない、
怖い、異次元に行ってんだね、
本当。でこの年になっちゃってさ、ごめんちょっと考え事してたとかって言っちゃうじゃない、ボケてんだかとぼけてんだか分かんない感じですね、健太の年齢でそれやっちゃったらね、あからさまだけど、
そうだね、バレちゃうよね、
僕なんかの前だと黙ってるとさ、大丈夫？大丈夫？っていう、なんか、つさん大丈夫？大丈夫よ、みたいなね。
フリーズ。
そう、フリーズして、なんか、ちょっとね、そんなふうにできるけど、
ね。そうだね、できるね。
まあ、なるべく達観、やっぱり達観ね、こうできるように。
少しずつ。
そう、だから、やっぱり若いうちにいろんな経験をすること、がいいと思うのね、若いうちってさ、やっぱり時間も体力もあるから、修正が効くし、これで失敗してもさ、また取り直せるっていうさ、このあれがあるじゃん。
で失敗してもさ、若いかったらさ、直してくれる人も多いでしょ、
多いし、いい子だったら絶対
褒めてね、
手を伸ばしてくれる人がいるし、
だけどやっぱりある程度それこそ年齢いってくると、
やっぱり難しい、
もうそこを直すっていうか、そこに対して周りとちょっと意見が違いますよって言ってくれる人って少なくなってくるじゃん、
やっぱり少ない少ない
ね、
まずなんか聞き入れる感じがないもん、人の話をね、だから聞き入れるかどうかちょっとこうなんつうんだろうね、ちょっとこうプッシュしてみると、拒絶反応が激しい、このなんか、
まあ、自分がもう固まっちゃってるからね、
若い子だとまださ、そうなんですかみたいなさ、ちょっとこう
ちょっとあんた外れてるよなんて言ったら、
みたいな感じの、そうなんですかってちょっとこのちゃんと一歩こうさ、聞いてみようって感じがあるじゃない。でも年いっちゃうとさ、もうね、
知らない自信、変な自信みたいなね、
いやもうオーラが出てんもん、もううるせえ若造みたいな、
そうそう、
態度が、
上司とかにそういうの多いじゃん、なんか
やっぱり多いよ ね
このやり方で合ってんだみたいな、
もう
でもこっちの方が今の時代よっぽどスムーズにいくのにみたいな、そうなん
ね、いろんなこと知った上ででもこういきますっていう人はまだいいんだけどさ、本当は知らないのにさ、これでやってこう言っちゃう人
多いね、やっぱそういう、ね、
でそういう時にさ、他にいいやり方あるのかい、どういうのがあるんだいってこう言える人っていうのは
一番いい上司というか、
やっぱりある意味達観してんのよ、要は目標はいいことを、結果を残すためってちゃんと決まってるから、自分を出すことじゃなくて、
そこブレてない人ね、
ブレてないわけ
だから、目標点に行きましょうっていう、ブレてない人ね、
そういいアイデアを言う人が自分より、若い人であろうとキャリアが少ない人であろうと、それを素直に聞ける余裕があるんだよ
ね、
やっぱそういう大人になりたい、
ね、そういう大人になりたい
ね、
すんだってなりたいなりたい、
もっと謙虚にならなくちゃ
ね、
健太の前では特にな
んでよ
そうか、ということはさ、健太に突っ込まれなくなったら危ないね、俺もね
安心してずっと言い続けるから、
本当死ぬまで突っ込んでる、
もちろん、
カオケ多分先に俺が入ると思うけど、その時言ってね、
先に俺が足突っ込むかもし
ん
ない、
ちょっとなんで私より先入ってるのって
一緒に入ろうって、
いやだ ダブルにして
くさ、そうそう、迷惑ねどこまでも
そんなのハケブル救急車ないよ、
ね、
救急車霊救車ない
よいいんですって運ばれなくていいんですって、ね、
まあそんなわけで
ね
前回のお話の続きでね、
はい、
アクセサリーの話
しましたね、
こうしてね、アンクレットが嫌いだとかね、
はい、ありましたね、
乳首ピアスとは言うのに鼻ピアスが嫌いだとかねもう偏見、独断と偏見に満ちたこと言ってましたけど、はい、皆さんはどう思いましたでしょうか ね今日はちょっとそういう話からなんかフェッチ
前回ね話しましょうみたいな、
そうですね、フェティシズムとか言いますけどね、
はい、
なんか簡単に言うとこだわり、
うんうんうん、
物とか部位、体で言ったら部位とか、うんうん、物事で言った部分とかに、うんうん、こだわりというよりは執着に近い、
うんうん、
もうねばならないじゃなきゃや、
うん、
じゃなきゃ燃えないとか、
はい、
じゃなきゃアップし気持ちがアップしないとかっていう、うん、そういうね、どっちかっていうと最初これセクシャリティの話から出てきたんじゃないかと僕は思うんですけどね、
はいはいはい、
で特にそのゲイの世界から、
うん、
ゲイっていうのはフェチなので、はい、ある人が言ってましたけど男性が男性を好きになるのは自体がもう一つのフェチシズムだって言って、そう男にこだわる、
うんうん、
男らしい男が
も
うい いって、
うん、
いうそういうのがから始まって、うん、最初は身につけるものね、さっきこの間言ったアンクレとかどうしたこうしたとか言ったけど、
はい、
僕が好きなトゥートのパンツ、トゥートのパンツじゃないと燃えないとかさ、
例えばね、
そうすると気分がいいとか、
うん、
スニーカーが大好きとか、
うんうんうん、
でスニーカーが好きなだけじゃなくてスニーカーもこういうスニーカーじゃなきゃ嫌だのがいいとか、
うんうん、
白いスニーカーは絶対白がいい、
うん、
でしかも新品のスニーカーは嫌で少しほこりかぶってちょっと履き慣れて、うん、ちょっとほらケンタは今日白いの履いてるけど、ね、やっぱり少し真っ白じゃないじゃない、
もうねだいぶね
ちょっと汚れ、それがいいっていう、
あ
僕なんかそうなんだけど、うん、ちょうど今美味しそうなス
ニーカーですよねやだソテーされる
生で食べるのよそういうのをフェチっていうのね、
うんうんうん、
で例えばスニーカーの話で言うと、ね、今言ったようにスニーカーにもそういうのがあって、それとメーカーのこだわり、
あ
もうそれであとは今スニーカーでスニーカーソックスってあるじゃん、スニソって言ってるけどスニーカーソックス、うん、で昔はそれがないから普通の靴下、要は足首のくるぶしのちょっとうん、5センチ上ぐらいまで来るソックスでスニーカーを履いていたんだけど、うん、それはダサいっていう時代が来て、うん、スニーカーから見えない靴下が開発されて、
うん、
でそれでもくるぶしはカバーしてたのね、なんでかというとくるぶしって怪我すると大変だから、
うんうん、
だけどそれもみっともないっていう若いムーブメントがあって、うん、今は昔女性が履いてたような
パンストとかで、パンストじゃないや、ね、なんかペタンコの、
うん、なんつうの、全然靴下履いてるように見えないようなのが、うん、今では男性も要するにスニーカーとか履く時とか、うん、足首を見せるファッションの時を履くようになったんだけど、
うん、
それもこだわりがあって、その足首が見えないと嫌とか、逆に昔のように足首の上までぴったりした黒いソックスにスニーカーで短パンで運動していると、
うん、
それがセクシーとかって、もうそういうのをね、うん、あげたらキリがないんですけど、うん、そういうのフェチっていうのよね。
ね。
そう。
うん、なんかあるフェチ？
だいたい今僕が言ってたのそれ自分のフェチ、
自分
のだいたいフェチなんだけど、ケンタもフェチあるでしょ。ケンタよくキャップかぶってるよね。
まあ、これは髪の毛がだいぶ薄くなったっていうのもあるし、うん、今坊主だからね、
うん、
だからでも相手にキャップかぶってて欲しいかとかさ、
それはない、
別にないね、
ないんだ。
むしろなんかこう外見よりは、まあ、外見に入るか、とにかく笑う人とか好き。
あのね、フェチはね外見だけの話なの。
あ、そうなんだ。
内面とか、そう動作とかは入らない。
笑顔は、
笑顔はフェチとは言わないと思う。
あ、そうなんだ、
うんうん、
そうかそうかそうか。
例えば耳たぶはこういう耳たぶが好きとか、
あ
手は 手は、ああ顔はタイプなのに手が違う残念って言って、その手が自分のこだわりの手があって、うんうんうん、そういうのをフェチっていう。
フェチね。
でキャップをかぶってる男が好きとか、うんうんうん、あのほら例えば対象が女性の場合に、うん、あの麦わら帽子のあのこう傘がすごく大きいのを、うん、サラサラのロン毛の女の人がかぶってるとそういうのがいいって、自分の彼女にもそういう格好してほしいとか、うんうんうんうん、そういう、 もう外見だけ。
なんかねダボっとした服を着てる人が好き。
あ、それは一個のそれあれ、ね、でも自分は着ないのね。
まあでも物によってはダボっとしてる、
うん、そう最近なんか割とゆるゆるファッションが流行ってるね。
そうだね。でもある意味これはもう体型隠しみたいな感じもあるかも。
まあ確かにあるよね、うん、そうそう。だいたいあの体に自信のある人ほどねピチピチのものを
着たがるよね。
着たがるよね。昔はそれでゲイかどうか分かったんだよね、うん、だいたいピチピチの着たがるからゲイはね。でも最近のゲイの子は違うね。
まあいろんなジャンルに分かれてるもんね、
う
ん、最近のゲイの子たち、
う
ん、
そうそうそう、うんね、まあ、フェチってそうやってゲイの世界から来たのよ、うん、もっと言うとスニーカーっていうのはまだ優しい。スニーカーに燃えるっていう人もいるよ。例えばだいたいセックスに関連してフェチって生まれて、下着も普通の下着じゃ燃えなくって、うん、これケツ割れサポーターっつって分かる人いたらちょっと面白い。昔の運動をするときに、うん、あのおちんちんを守るためにサポーターを履きますよね、うん、それが後ろがストラップで、はいはい、お尻が丸見えのやつね、うん、あれに燃える。
あるよね。
あるじゃないですか、うんうん、あれ業界でうちの業界はケツ割れサポーターって言ってるんだけど、
サポーターまで言わないね。
ケツ割れっていうね、うん、ケツ割れ、うん、でケツ割れでエッチするときもケツ割れ履いてないと、うん、履いてるのがいいっていうし、
結構な割合でみんな持ってる人多い
よね。かなりいるよね。そう、うん、かなりいるよね。まあそれでケツ割れとか
持ってる。
ケツ割れすごい持ってた若い時ね。
へえ、うんうん、1枚も持ってな。
夏は普通にケツ割れ履いてた。あの
逆に蒸れそう。
涼しくていいよ。
あ、本当。
うんうんうん、うん、それでちょっとお腹痛くてもすぐにあの用が足せるっていう
そっか、もう割れちゃって
パンツを脱がなくていい的な
いいね。
一時ね、うん、あの六尺ふんどしにハマって、
はいはい、
ふんどしバーに飲みに行って、うん、そこで締めさせてもらって、うん、そしたらなんか快感があってキリッと、うん、要は、まあ、ティーバッグとは違って、うん、さらしをあの豆絞りのね、うん、さらしをこう巻くからキュッと巻くから、うん、こうキュッとなるわけね、うん、それで日頃も年中そうやってたわけ、うん、そしたらあれは大変ね。用足しするとき大きい方の用足しをするときさ、
脱がなきゃいけないでしょ。
脱がなきゃいけないじゃん。だから、うん、半分ほどかなきゃいけないわけよ。
前外しじゃないんだ。
前外しはしなくてもいいんだけど、要はお股に食い込んでるところを脇にずらすんだけど、
う
ん、
そうだよね。
そのため緩ませないといけない。
そうだね。
だから緊急事態のときは大変なわけよ。
うわ、もうわちゃわちゃしちゃうね。
トイレどこだろう、トイレどこだろうってもう探してるときなんか、あれがもうこう慌ててるとほら達観してないからさ
ギリギリになってから行動するしね。ギリギリになってから、
そうそうそう、ね、あれ普通のパンツだとサッと下げればいいけど、うん、みたいなの、まあ、そういう面白いハプニングもあったけど
そうだね。
一時よく履いてた。
へえ、逆になんか食い込んで痛そうな気がするけどね、座ったりしたら。
あのね、実際はね履き心地よくないね。
ね、座ったりしたら痛そう、うん、
痛くもないけどね、あのもう要は体に馴染んだやつをこうするからね。だからその六尺をいろんな柄の集めたりしてさ。
あ、
そうそうそう。
でも怪しいよね、それを洗濯物をさ外にさ何枚もさ、
もうヒラヒラさせるわけよ
一旦もめみたいなさ、
さあ今日天気はもう現わよってパーンってもう六尺祭りよ。それでもうウィリースブローインフロンディエーチャーっていう感じでもうヒラヒラ舞うわけよバカじゃないのね
だよね。
そうそう、あのね、こうサイズがね一旦の半分だから、うん、すぐ分かるわけ。あれふんどしだなって
。あ、分かるんだね。
分かるのね、うん、分かる人には分かるわけ。
あれは決して布おむつではない、
ね、ではないアテントじゃない
ふんどしな。
そう、はや、うん、でふんどしで今でもあるけど501っていうジーンズね、あれは
エッドウィン、
どこのだっけ、エドウィンだっけ、うん、どっかね、501、501に中は6色っていうのが時流行って、
そんな時代があったんだ、
そのフェチの人の時代の中で、ね、うん、フェチの人しかそれこだわってないけど、
うん、
そうするとお尻と前のもっこりが、うん、バスケットがすごく綺麗に見えるわけ、
へ
え、セクシーに見えるわけ、
うんうんうんうん、
それで僕もさちょっとやってみましたよ、
うーん、はいはい、やっぱ違うんだね
え、なんかまあ自己満足なんだけど、でもちょっとやっぱりね、うん、違うわけ、シルエットが
で、やっぱりそのまあやっぱり、あ、やっぱり見てみたら501だし6尺だしみたいな、うん、
で6尺してる同士は分かるわけ、あ、下に6尺してるなって、ちょっとこのもっこり感で、
うんうん、
普通の下着では出ないもっこりが出るわけ、
うーん、なんかもっこりって憧れるよね、
憧れるよね、
憧れる、
もっこりってまあ英語でバスケットって言うんだけどさ、
うん、
もっこりって韓国語で宝石、指輪のことをもっこりって言う
んだ、そうなの、指輪のことをもっこりって言うの、
宝石とかもっこり、
宝石のこと、
そう、もっこり、
へえ、
どっちもいいよね、
もっこり好きなんだね、じゃあね、
もっこり好きかわいいよね、韓国語ってね、
ねえ、かわいいね、
もっこりって言うんだよ、
もっこり、
でキラキラ光るとパンチャパンチャって、
パンチャって言うの、
パンチャパンチャ可愛くない、
でもっこりはパンチャに見えるってことだよね、
そうよ、もうそれ夜はパンチャパンチャしあって、
うわ
やだ、
急に日本語入ってきた
そう、ケンタはそうか、でもフェチないの、あるでしょ、
フェチでしょ、だから今急に言われるとさ、え、何がフェチだったかなとか思うけど、まあ、手だったりとかもそうだし、タバコ吸う仕草ももちろんそうだし、王道が好きかもしれないね、
王道、
王道、みんながここ見るみたいな感じの王道、靴とかそんなにいないし周りに、
そう、
うん、
いない、
いないかな、靴見るっていう、
水着、
うん、
水着はどういう水着が好きとか、ブーメランカットが絶対いいとかさ、ボクサーがいいとかさ、
ボクサーみたいなやつがいいかな、
のが好きなんだ、
うーん、
ちょっと大人な感じなん
だ、でも長いボクサーじゃなくて本当に短い、あ、
分かる分かる、
うん、でもブリーフではないっていう、
ないやつね、うん、そういうのがいいと、
全然ブリーフ燃えない、
燃えないんだ、うん、
へーっていうぐらい
へーどこ、
へ
ーで終わるのね
っていうよりは、終わった後に、
うん、
シャワー浴びた後に、
うん、
バスタオルを巻いてる姿の方が好き、
わかる、それフェチよ、
ね、あれね、
ちょっとおへそが見えて、
そうそうそうそう、
そうそう、あれ素敵よね、
でいろいろまあなんか乾かしたりなんかしてる、
そう、ね、そうそう、
よくね、うん、お風呂屋さんとか行くとそういう姿が見れるじゃん、
あるある、
うん、
あの時さどこ見る、僕ね結び目に目が行く、
あー、ここに、
そう、
最後、
そう、
結んである場所、
そう、
あ、
このよく落ちないなっていう興味もあるし、うん、結び目のところがセクシー、腰の、
自分はその結ん全部その、
うん、
全部巻いた後の、うん、まあ、なんか用足しなんかしてるじゃない、うん、でもわずかにちょっともっこりしてるところ、
ちょっとなってる
よね、凹凸があるじゃん、
凹凸があるよね、
そこ見るかな、
でちょっと揺れるよね
そこを見る、
そこは当然見るけど、ね
当然なんだ、
当然よ、
結び目は見ないかな、
当然のとの字でなんかね、俺また結びに目になんで目が行くのかなって思ったんだけど、
うん、
例えば僕ね、ズボンね、まあ、パンツ履いている、
うんうんうん、
で例えばワイシャツ着て、
うん、
ジャケット脱いでで、パンツが見える時に、
うん、
どこ見るかっていうとさ、やっぱりそのベルトのところを見るの、
へー、ちょうどなんかこう接合部みたいな、
なんかそこになんか僕は、ね、
そこを外すとお宝が出てくるっていう、
多分ね、それ自分で分析したんだけど、
うん、
多分そこを自分がねほどきたいっていうのがあるので、そこに目が行くのかなって自分としては達観してみました、いや
もう会話が達観してないわ
なんかそこにセクシーさをすごく感じるの、
あ
ー、なんか知らない、
いやでもやっぱりそのここの鍵を開ければ、うん、未知と遭遇できるわけじゃん、
な感じなのかな、うん、多分それを暗に想像して、ほら妄想癖が強いから、
うん、
それなのかな、何なのかなって感じ、
あ
ーってちょっと最近思う、
あと銭湯とかで足を、うん、股をちゃんなんか広げて、うん、頭とか洗ってる人が好き。
あ、
なんかわりかし閉じてこうやって洗う人もいるじゃない。そうじゃなくてこうやって足を股を広げて、
そうよね、
そう無防備じゃんそれって。銭湯なら、ね、銭湯だし、そうだし、うんうん、だそういうところが
可愛いよ ね。
あんま女っぽい人が好きじゃないのかもしれない。
女の人がまあ逆に開いて洗ってたら面白いね。
ね、覗いてみたらとんでもなかったりしてね。
すげえかったですね、
うん、パシャーンなんつって久本まさみみたいな感じのさ、そうバチコーンみたいない
やそんな明るい人って面白いけど ね、
ね、そこに石鹸シャーってやってね石鹸そこで泡立てて顔洗うみたいな泡立てここでみたいな、
泡立てをお股でやって
から顔を洗うみたいな
そしてからの頭へってすごいねそれすごい
すごい達観してるよね。
その方が泡立ちがいいのかしら、
あっという間に泡が、
ね、すごい泡立ちがやだすごい、
ちょっと幻滅だよね。
ちょっと今度やってあげようか健太の。
なんで俺な女の子の話してんじゃん。
あ、そうだ、
ね、いやこれ聞いている女子とかさ、ここに来てくれているさ、うんうん、逆さんとかがさ、うん、多分さ私そうですっていう人いると思うよ、うん、何人か。
あのさ、ちょっとエッチなこと言っちゃっていい？
何、
ね、男の子はさお股の洗い方大体わかるじゃん、
うん、
大体こう大体おちんち、
まあまあ持ち上げてね、
たまたま持ち上げてこう洗うじゃん、うん、女の子ってどうやって洗うんだろうね。
いや意外と雑なんじゃない？
そうなのかな、
うん、
だって女の子ってほらデリケートにできてるらしいじゃない、
まあね、
どうやって洗うんだろうね。ゴシゴシ絞ったりするのかな。
男
なら普通にボディー、そあんなにボディーを擦るのでそのまま擦るじゃん。
うん、そうだな、洗ってんじゃない。
洗ってんのかな、
うん、
今度誰かに聞いてみようか。
デリケートって言ったって
どうやってんだろう ね。なんで声がひそひそするのよなんかさ、ちょっと話はそれるけどさ、そういった人間の基本的な行動をさ、つぶさんに疑問に持っていくと、ちょっとい
ろんなところがね、
いろんなところで男女の違い、
うん、
どうやってんのかなとか思っちゃうよね。
なんかそうだね、男女の違
いなんか、だってさ、ごめん、あのさ、うん、例えばさ用タッシュするじゃん、トイレで、
うん、
用タッシュをして男の子はおしっこするときはさ、うん、髪使わないじゃないですか。
うん、うん、そうだね、
陣地の先ティッシュで拭く人いない
よね。よっぽど年を重ねてからじゃない。
やだ、どうして分かったの
年重ねてから周りに多いもん。
まあダラダラって
言っちゃう。そうそう、だから一回立ち上がるときとかに抑えて、うん、立ち上がったときになんかその、
まあ、もう一回残尿が、
ね、あるからとか。
よかった、まだそれはないわ
結構多いけど。
で女の子ってこうふきふきするんでしょ多分ね、
うんうん、
そういうときさ女の子ってどうやってやるんだろうね。
いや案外雑だって聞いたけど。
あ、そうなんだ、
うん、
なんかさこれエッチな感覚で言ってんじゃないんだけど、
全然エッチな話じゃないもんだってこれ。
じゃないと思って俺は言ってんだけどさ、うん、そういうのってなんか不思議ね、やっぱり男女間の違いって。
そうね、やっぱりそこででも
普段考えたことないけどさ、うん、
そこでやっぱりその何出てくるんじゃない。普段さ座っててもこの子はきっとガサツだろうなっていう人と、うん、ちゃんとしてるだろうなっていう人っているじゃないですか。
そこで出るの？
やっぱそういうところにも大きく出ると思う。ちゃんとあ服にしてもトイレットペーパーを畳んでからそこを拭くとかっていう人と、カラカラカラカラカラってすごい音する人とかいっぱいいるじゃん。
いる。
あれ絶対さ綺麗に畳んでるわけないじゃん。
畳んでないよね。
カラカラカラってクシャクシャクシャッってファッてやった分拭いてると思うからそれだけでわかるよね。
あれケンタ畳んで拭く？お尻拭くとき。
お尻拭くとき、うん、ちょある程度ふんわり畳んである状態だと思う。そんな綺麗には畳まないよ。
こう畳んでこう拭く。
うん、割りかし。
こっちからかな、
うん、
僕も畳んで拭く。
割りかしね。
あとミシン目があるとミシン目でピチってちゃんと切る？
切れてなかったら、その使う時に切れてないのは気にしないけど、うん、あの出る時、
うん、
トイレを出る時は、うん、人ん家だったりとかするとなるべくその何イヤーっていうのあれ。
あれするの？
する。
あれさ、
うん、
あれしない方がいいんだってね。
なんで？
だって人のやった後の人の手で触っ ってるってことになっちゃうから、あれプチって切ってるままがいいんだって今は。
そうなんだ。
昔はその方が丁寧ですって言って、うん、よくできてる女子はその女子が出た後は、うん、こう三角にまたなってた
じゃん。そうだね。まあそっか、今の時代はそういうのもやっぱり
今は逆なんだって。あれは三角の意味は、うん、ちゃんとした掃除をした人が掃除をしましたよって意味なんだって。
合図なんだね。
手で消毒された手でちゃんとやったって意味なんだって。だから用足しした人がその手で、うんうん、まだ洗う前じゃない。だって
そうだね、
個室の中だから、うん、そこでやるってことはそこにうんち菌とかが
あそっか
ついてるってことになっちゃうから、今の人はあれ嫌がるらしいよ。
そうなんだね、
うんうん、マナーとしては切りっぱなしがいいんだって。要は触ってませんっていうこと
で、あ、まあ、駅でも用足ししたら絶対やっちゃう。
やだレディーねっていうか古いおかまなのね、ケンタもね。
そう
古いおかまよ、それやるなんて
なんかこう気にしちゃうよね。
今はねやっちゃいけないの。
ね、昔見た話、本とかさ、うん、ビートたけしが言ってたりとかしてる時に、うん、その何入った時よりもそのお手洗いをきれいにして出るっていうのは、うん、
それはある。
なるべくこう心がけて、う
んうん、入った時にさ、うん、こうヘリにさ、うんうん、お小水とかがこう、うんうん、いっぱいかかってた状態な場合さ、うん、あの自分であ
ある程度ね、
ある程度やって、あとやった後もきれいにして、うん、で自分がやったと思われるのも嫌だし、なんかそれはやるけどね、
うん
うん、あれやだよね。あれは必ず拭いて出てくる俺、
うん、
それからあれはやんないけど、今言ったケンタの言った
あ三角折り、
ね、三角折りはやんないけど、もうやめた。それを知ってから
自分もそれ聞いたらなんかもうやめとこうかなとは思った
けど、なんか今はねやめてあげた方がいいらしいよ。細っけい話だけどな。
まあでも男だったらと思っちゃうけどね。
そうだよね。でもなんかめちゃめちゃビリビリのやつって嫌だけどね。
あのね、すごい20センチぐらいさ、なんかもう
むしったって感じで下に垂れてるのは嫌だよね。あれ
どうしたのって、
しばらく引っ張ってから捨てるの最初に。それね
間に合わなかったのかな、いろいろとか思っちゃう。
あるよね、よっぽど大変だったんだ
ろうね、精神的に
あるよね、
あるよね、
なんでこんなになるのみたいなのあるよね。
まあ外れだわこのトイレとか思う時あるけど、あるある。
結構外国って多いよそういうの。
そうなんだ。
うん、
ちゃんとしてないっていうか、その後の人のことを別に考えてない。
もう全然考えてないんだ。もうむしるじゃない、パワーで。
なんか恥ずかしいじゃん、その後にすぐもし入られたら誰かがね、
全然気にしないんじゃないの。
聞いてる人たちどうなんだろうね。
いやどうなんだろうね、外国の方ね。俺の知ってる限りでは外国のパブリックのトイレはすごい汚い。
そうなんだね。
うん、その、むしり方が半端ない。
そんなに海外行かないから
、やっぱ日本人はどっちかというと、どっちかというと綺麗好きっていうか、そんなにひどいのはない。
なるべくでも綺麗に、ね、自分の後に入った人は別に普通通りのトイレでできたらいいなっていうぐらいの、でお返ししたいというか。
そうね。
うん、そこだけだよね。
なんか今日いつの間にかおトイレ事情の
話になっちゃったわね。時間もそろそろですね。
未知の話だったもんね。
またなんかで、ね、持ちこそ次回もまたなんかフェチかなんかからスタートします。
もうすぐお雛祭りね。
あ、そうですね、
そうですね、
はい、
あの私たちには関係ないけど、でも気持ちはお雛様だから
お代理と、
お代理ね、
そうそうそうそう、
お代理様と、なんだ、え、なんつうの、メビナ、
な
んつうの、
お雛様じゃない、
あ、お雛様え、そう
なの、 お代理様とおひな様って歌もそうじゃな
かった。お代理様とおひな様
って言ってるよね。
私たち3人勘定でしょ意地悪な
か仕事しない5人林か、
やめあいつら酒飲んでるだけだ
あとんみんないろいろやってるから、
なんかおじいちゃんみたいなのいるじゃん、なんか
いるいるいる、あれ守って
んの、守ってんでしょあれ
それでもいいかもね、
そういう感じだね。
そうそうそうそう、
おじいちゃん守ってる
守らせていただきます。
そうなのね、はい、あ、本当守ってるのそれ守ってよ、ね、お願いしますよね
じゃあそろそろ開店前のママの一言、
あのね、
はい、
フェチもほどほどにしないと幸せが遠のきます。これちょっと自分に言い聞かせてるのね、
はい、
前回の最後の言葉ね、うん、あの年の差の恋愛は身も心もって言ったんですけど、
うんうんうん、
今日の気分は違うの。
違うの。
年の差の恋愛は引き際肝心
素晴らしい
というわけで、
はい、
そう達観してるでしょ
あのね、前回と意見が変わってる時点で達観してないから、うん、
皆さんも達観しましょうね。
はい、
ではまた。
ではまた。またねー。
バイナラー。